OK なの。シェシェ、ベリーマッチ。
皆さん、こんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は、人の輪無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第28回目の今日は、いつもの3部構成ではなく、7月に思うことを特別編としてお伝えいたします。ちょっと夜更かしながら、どうぞ最後までお付き合いください。OK なおの、シェシェベリーマッチは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
改めまして、OK なおこと林田直之です。大変な災害が日本列島を襲っています。九州豪雨災害で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。また、被災地の方々におかれましては、復旧の作業と生活の再建、これから大変長く想像以上の苦労が続くと思います。どうか心身のご健康と安全を第一に過ごされますよう、ご無事を心からお祈りいたします。7月になると思い出すことがあります。2011年7月31日に閉店した長崎大丸でのことについてお話ししたいと思います。私は2007年に当時勤務していた中国上海からの帰国命令と同時に長崎大丸赴任を命じられました。長崎大丸の創業は安政元年といいますから1854年まで遡ります。はじめに異国交易省、つまり貿易省ですね、として誕生し、明治の36年に岡政呉服店と名前を変えました。昭和6年に長崎県で初めてエレベーターを設置した百貨店、岡政百貨店が設立されました。その後、経営困難に陥って大丸百貨店と提携を結び、株式会社長崎大丸となりましたが、それでも経営が改善せず、博多大丸に吸収されて博多大丸長崎店となりました。ちょっと複雑な歴史があります。この大丸の前身の貿易商が創業した後に坂本龍馬が長崎にやってきます。坂本龍馬が経営していた亀山社中は、この大丸の前身の貿易商から徒歩で30分ぐらいの場所であったということで、もしかしたら坂本龍馬がこの店の前を通った、あるいは買い物をしたことがあるかもしれません。ちなみに、京都の大丸は、新選組に袴を販売していたということが写真に残っています。坂本龍馬と新選組、まあ、幕末のね、宿敵がどちらも大丸ともしかしたら関わりがあったかもしれないと思うと、なんかすごいロマンがありますよね。そんな歴史も持っています。そんな150年以上の歴史の持つお店なんですけども、百貨店としては少し手狭で、まあ大きな駐車場を持つ大型ショッピングセンターの進出などで、売り上げはね、あまり芳しくはありませんでした。賑やかで自己主張の激しい中国人と仕事をしていた中国上海から、直接長崎に赴任した私は、長崎の人はとても優しく、おとなしいなという第一印象を持ちました。接客はとても丁寧で、なんだ問題はないのですが、やっぱり活気が足りないように思えて、遠慮がちな仕事ぶりが目立ったので、そこから改善しようと考えて、いろいろな策を講じました。それからのね、紆余曲折の話はちょっと置いといて、今日は閉店発表からのお話です。 赴任から3年半が過ぎた2011年1月、閉店が発表されました。建物の老朽化に加えて、エスカレーターの補修期限、補修部品がもうないよということで、それが切れたことが決定だとなりました。赤字ではなかったのですが、設備投資をしても厳しく、百貨店としては閉店して新たな業態で再出発という経営判断だったと思います。そこからはね、もう目が回るような忙しさでした。営業と業務統括の兼任だったので、お客様対応、つまり営業の仕事、マスコミ対応、これは広報ですね、そして従業員の説明、これは人事、などなど、すべてにおいてシミュレーションをして、段取りを立てて遂行しました。もちろん一人でやったわけではないです。応援の方もですね、本社からたくさん来ていただいたんですけども、すべてが、関わると、責任を持って関わるというところだったのです。そんな中で私が一番強く思ったのが、寂しく終わりたくないということでした。長い歴史の中で、地元の方に可愛がられて、愛されてきたお店が閉店する。その時に最後の日までお客様に本当に楽しんでいただけるにはどうすればいいか。そのことをね、本当に真剣に考えました。そして、行き着いたのが、大丸のね、経営理念である、千里氷。というのがあるんですけども、これは、義を先にして、利を後にするものは栄える。つまりね、お客様第一主義ですね。これを実践するということです。157年分のありがとうというフレーズを基本コンセプトにして、感謝を伝えるための本当にいろいろな方策を打ちました。この方策のためのアイディア、つまり販促企画を練るために、NNP っていうのを結成しました。これは、長崎ネタプロジェクトの略です。NLP ね、各フロアから若手を含む7人の従業員を集めて、寂しい気持ちで閉店しない、閉店までお客様に何度でも足を運んでいただく、そして最終日までお客様に喜んでいただく、というテーマを設けて、自由に意見を出させました。もうこの時はね、私が初めて感じた、おとなしくて遠慮がちな姿っていうのはもう消えてます。彼女たちからは私の期待を超えるいろんなアイデアが出てきました。この NLP 企画の中心にいたのがマサドンです。長崎大丸には一体の銅像がありました。身長が50センチで、デッチ姿の可愛い小僧さん。これがマサドンです。岡政時代の昭和58年に作られて、玄関前に立っていたそうです。それが私が赴任した時には、屋上に移設されてました。私は本当にもったいないなぁと感じていました。最後はね、彼にスポットをどうしても当てたいと思って、元の玄関前に戻すことにしました。3月1日に戻して、その大活躍が始まります。閉店に向けて、新聞やテレビ、ラジオの取材がどんどん増えていた時期なんですけども、そこに格好のネタを提供した形になりました。多くのマスコミがマサドンを取り上げてくれて、彼はもうすぐに人気者になりました。NNP としては、このマサドンをモチーフにしたグッズ、これをね、もうこれでもかというぐらいに企画して作りました。エコバッグを皮切りに、携帯ストラップ、風呂敷、クリアファイル、うちわ、ボールペン、扇子、ピンバッジ、手ぬぐい、黄金のミニチュア像などなど、もうとにかく NNP から出てくるアイデアは、楽しいものはすべて、作りました。そして、マサドンはツイッターも始めました。長崎弁で毎日つぶやきました。私も当時部長だったんですけども、部長という名前で、時々ですね、マサドンに呼応するような感じで、つぶやいていました。その頃、私はある郵便局長さんと出会いました。お中元のパンフレットを市内の郵便局に置いていただく、そういう契約をしていたんです。そのために、郵便局の局長会が定期的にあるんですけども、そこに挨拶に行きました。で、その流れで、その後の飲み会にもですね、参加したんです。その時にたまたま隣に座った、 松崎さんという局長さん、彼は昔友達に頼まれて、大丸のね従業員にプレゼントだったか手紙だったか忘れたんですけど、これを渡しに行ったことがあるというお話をしてくれました。あ、いい話だなと思って、話をしていたら、彼がバンドを組んで音楽活動もやってるっていうことを話しました。そして、その時にマサドンの話題になったんですけども、まあ、酔った勢いで、マサドンの曲を作ってくれんですか？って、お願いしました。そしたら、彼も一発 OK、即答で OK です。こういというようなわけで、大好き大丸という曲が誕生しました。大は大、丸はラブという大きな愛という素敵な歌詞です。そして、あの角に君がいるというふうにマサドンのことを表現してくれています。この曲ね、ちょっと聴いていただこうと思います。ね、長崎土井の首郵便局松崎局長作大好き大丸。いかがでしたか？ね、私は大好きなんですね。この歌。で、よく口ずさんでます。で、あ、そうそう。で、この歌を歌ってるのが、松崎局長のお嬢さんとそのお友達のグループで、アサソナっていうグループです。で、ちょっと少し遡って、その閉店を発表して、このいろんな反則をですね、仕掛けようとした、その時、2011年3月11日、そうです。東日本大震災が発生したんです。大丸本社は各店舗で義援金を集めるということを決定しました。そして、一括して日本赤十字社に寄付するということが通達として流れてきました。もちろん、長崎大丸もですね、募金箱を設置したのですけども、それだけではね、何か足りないような気がしたんです。今の長崎大丸だからこそできる支援があるはず。そう思って NNP で相談しました。そしたら、ノベルティとして配布する予定だったマサドングッズ、これを販売することにして、その売上のうち157円、157年分のありがとうですので、157円を寄付に充てる、というアイデアが出てきました。もちろん即採用しました。本来ね、こうした義援金活動っていうのは本社が決定したことを、まあ、全店舗で統一して行うっていうのが、まあ、常、です。ですが私はもう勢いで決行しました。やれることは何でもやる。もう悔いを残さない。ということで、まあ、取り急ぎね、できるところから始めようと思ったんです。まあ、当時の上司は私のある意味この暴走ですね、どう思っていたのか、まあ、確かめてはいません。その結果、最初用意したマサドンエコバッグは2日で完売しました。長崎県内外、どころかですね、海外からも問い合わせが来るほどでした。これはね、マサドンがツイッターをすでに始めてフォロワーさんもいたためですね、それが海外に波及してたというところです。 このマサドンパワーはもうすごいと思って、これはもう長崎大丸にしかできないと。そして、まあ、これで終わるわけにはいかないなということで、第2弾のマサドン携帯ストラップ、そして第3弾のマサドン風呂敷と、これ続けていきました。その結果、マサドンチャリティーグッズの寄付金額、合計がですね、110万円を超えました。7月の31日まで続けたんですけども、本当にね、いい成果が出せたかなというふうに思ってます。
一言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ、
人のは無限大、グランビズ。
OK なおの、シェシェ、ウェリーマッチ。本日は7月に思うことということで特別編をお送りしています。長崎大丸の話を続けます。マサドンの活躍でお客様の数はもう増える一方です。で、売上も順調に伸びていました。そんな毎日が過ぎて、全館全力売り尽くしセールからいよいよ閉店まで残り10週間となった5月の日、お客様へのですね、157年分の感謝を込めた閉店セールを開始しようというその時ですね、事件が起こりました。長崎大丸の店長が親会社の常勤監査役に抜擢されたんです。これ役員なので大変めでたいことなんですが、まあよりにもよってこのタイミングでハテナ点点点がたくさんつく感じの事例でした。店長の後任は一体誰が来るんですかと尋ねると、お前だよって言われました。閉店まではお前が店長をやれ。もう、っていうことで、まさに晴天の霹靂です。で、こうして、5月26日から7月31日までの10週間、私が期間限定の店長ということで任命を受けました。157年の歴史を持つ長崎大丸の最後の店長です。さらにはね、これまでの役職、営業統括、それと業務管理統括部長も兼任ということです。どう思います？でもね、もうこの全国の百貨店の中でも10週間の期間限定店長っていうのは後にも先にも私だけかもわかりません。まあ、ただ、まあ会社からそれだけ信頼されて、託されたっていうことで、もう自分がやるしかないと、もう他にも本当にやれる人多分いないだろうなと思ってましたんで、もうここはもう迷ってる時間はないと腹をくくりました。もうそれからの10週間、今までにも増して、もうむちゃくちゃ目が回るような毎日で、もう無我夢中の日々でした。それから毎週日曜日、店長聴会を実施しました。それと月初、月始めですね、これも店長聴会ということで、 10週間の間に13回ぐらいやりました。そこで私の考えをもう徹底して伝えようと、それしかないなと思いました。で、聴会の日は朝5時に起きて、聴会で伝える原稿を作ります。で、ほぼ毎回ですね、売上と、あと来店されたお客様の人数等々、入店客数ですね、こういったことの報告、そしてその時のですね、社会のトピックス、これを重点的に入れました。それプラス現場で起こった問題や気になったこと、従業員のやるべき行動などですね、これを共有しようと。で、今行うべきことを考えて、伝えました。そして必ず戦技氷、先ほどね言いました戦技氷の理念についても繰り返し語りました。157年分の感謝を伝えるためにはどうしたらいいか、そういったことをみんなにも考えてもらおうと思ったからです。で、本当にね、店長ってやることも責任も多くてむちゃくちゃ大変なんですけども、いいことがね一つだけあるんです。これは自分で決済できる。これむちゃくちゃいいです。 もちろん博多大丸には社長がいるのですけども、なんせ博多は遠いんです。200キロ近くあります。その上、閉店セールでもひっちゃかめっちゃかなことも向こうは分かってます。なのでもうスピード感が大事なので、もう店長がちゃっちゃちゃっちゃ決めてやっていくということで、まあ期間限定店長の強みをもう最大限に活かして、マサドン反則をですね、最後加速させていきました。まあね、自分自らの主体性を持ってということなんですけども、まあ言い方を変えれば、まあ好き勝手にやったっていう感じですね。さっきの大好き大丸の曲に乗せてですね、マサドンの PV、プロモーションビデオを作りたいなーってなんとなくね、それまで思ってたんですよね。それもね、実践しました。やっちゃいました。普通ならおそらく許されなかったと思います。でも、もう私店長ですから、何か、みたいな感じで、CM のね、制作会社の方と相談して、これコマーシャルを撮影するということで、まあ、実際にあの、コマーシャルも作ったんですけど、そのついでに、プロモーションビデオも作るという立て付けにして、やっちゃいました。このマサドンプロモーションビデオ PV ですね、これ、DVD にしてね、従業員にね、最後、思い出の品として配布しました。そのコマーシャルの方もですね、非常に出来栄えが良くて、最後の週1週間、民放各社すべてですね、スポットとして流しました。閉店前のテレビスポット広告として、イメージ CM、これを打つという、なかなかこれもねないんじゃないかなと思うようなコマーシャルでした。まあ、YouTube に動画として残ってますので、もし機会があれば見てみてください。これもね、再生回数かなり上がってます。本当にね、これも好評で、お客様にも好評で、あ、いいの作ったねって言われた時は本当にね、泣きそうになりました。そして、閉店セールはね、大きなトラブルや怪我人を出すこともなく無事に終了しました。最終日のことを思い出すと本当に今でもね、胸が熱くなります。19時に営業が終了して、いよいよシャッターを閉めるという時、たくさんのお客様が残っておられて、浜の町アーケード、まあアーケードで歩行者天国になるんです、なんですけども、そこのもう道路がですね、本当にお客様でいっぱい溢れる、そんな感じで正面玄関前に残ってくださいました。そして、皆様への最後のお礼の挨拶をしました。もちろんマサドンの話もしましたよ。百貨店閉店の挨拶で、キャラクターのことを話すっていうのもきっと他にはない、ことじゃないかなと思います。もう前代未聞ばっかりですね。結構いろいろやってますね。やらかしたわけじゃないですけども、私的にはやりきった感じです。挨拶はね、こんな感じです。このマサドンについて一言述べさせていただきます。マサドンは愛嬌のある顔ですが、実はよく見ると、口をギュッと結んで顔を上げ、右足を一歩踏み出しています。これから荷物を担いで商売に行くぞという決意を秘めています。ぜひ皆様もう一度マサドンを見てやってください。マサドンは工事期間中ですね、お向かいのお菓子屋さんにデッチボコに行くというストーリーを作りました。なのでマサドンは8月10日の予定で梅月堂さんにデッチボコに行くことが決まっております。梅月堂さんの店先におりますので、引き続きご愛顧いただければと思います。可愛がってやってください。そして最後に、我々従業員一同、本当にこの街が大好きな人間ばかりです。皆様とのご縁は決して切れるわけではないと思っています。またどこかで従業員の顔を見かけられましたら、お声をかけていただければと思っております。全員、マサダンのように前を見て、一歩を踏み出します。ぜひよろしくお願いいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
OK なおの、シェシェ、ウェリーマッチ。本日は7月に思うことということで、特別編をお送りしています。 長崎大丸が閉店した2011年夏、これもね、雨の本当に多い年でした。店長紹介のたびに雨です。で、しかもね、結構な降水量だったと思います。大雨洪水警報が発令された日も ありました。そして7月24日の店長紹介ではこんな話をしています。昨日は長崎大水害の日でした。昭和57年の7月23日から24日未明にかけての災害ということで、市内で299名の方が死亡または行方不明となりました。長崎には全国からたくさんの温かいご支援をいただいたそうです。少しでもね、そのお返しができないかと始めたのがマサドンチャリティーグッズ。この募金もおかげさまで100万円を突破しました。この気持ちが東日本の一日も早い復旧復興につながればと思います。ちなみに明日25日は諫早大水害の日です。昭和32年に諫早市内で本名川が氾濫し、死者行方不明が856名という大災害でした。先の東日本大震災の時に、ビートたけしさんが言っていた言葉があります。この震災を2万人が死んだ一つの事件と考えると、被害者のことを全く理解できない。じゃあ8万人以上が亡くなった中国の四川大地震と比べたらマシだったのか、そんな風にね、数字でしか考えられなくなってしまう。それは死者への冒涜。人の命は2万分の1でも8万分の1でもない。そうじゃなくて、そこには一人が死んだ事件が2万件あったということです。そう考えれば震災被害の本当の重みがわかると思います。2万通りの死にそれぞれ身を引き裂かれる思いを感じている人たちがいて、その悲しみに今も耐えている。個人個人の悲しみに対して想像力を働かすことが大事だということをビートたけしさんが言っています。本当にその通りだと思います。今現実に起きている日本全国あるいは全世界の災害、ここで死者数とか行方不明者数とか出ますよね。それが少なかったからいいのか、多かったから大変なのか、もちろん社会的にはそうだと思います。でもその横にはその亡くなった方に対して深い悲しみを抱えている方がいらっしゃる、そういうことも考えたいなと思っています。少しでもね、その想像力を働かせて、自分に何ができるかっていうのを考え、そして実行する、そんな生き方をしたいと私は思っています。そうそう、 T ポイントでも寄付ができるってご存知でしたか？1円1ポイントから始められます。ヤフーで検索するとすぐ出ます。何かね、この大変な時期にボランティアに行きたいけどなかなか行けない、あるいはお金をね寄付したいけどそれもちょっととかいう方、あるいは物資をね送りたいけどっていう方、なかなかね、やろうと思って行動に移せないってない方もいらっしゃると思います。でも気持ちは多分みんな持ってると思うんですよね。その中で T ポイントの寄付というのは非常に気軽にできますので、よかったら検索してみてください。私はそこから始めました。本日のシェシェ very much、 7月に思うことということで特別編でした。この季節になると、まあそのね、長崎大丸で一緒にむちゃくちゃ頑張ってくれた当時のメンバーのことを思い出します。みんなどうしてるかなとか元気かなっていうことですね。でも、まあ、いろんなことを考えてもやっぱりその時支えてくれたみんなには本当に感謝しかないと思ってます。そしてマサドンにももちろん感謝してます。ありがとうマサドン。あっという間の30分エンディングの時間になりました。お相手は人の輪無限大グランビズ代表の OK 直子と林田直之でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか？今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。